ホストのスージーです。
専門家のトロイです。
半導体アト工程テクノロジー最前線の時間です。今週も最新の半導体アト工程ニュースを深掘りしていきます。トロイさん、今週もよろしくお願いします。
はい、スージーさん、よろしくお願いします。今週は AI チップ向けの先端パッケージング技術に関する興味深いニュースが盛りだくさんでしたね。
そうですね。どんなニュースが特に注目されましたか？
今週は EV グループがヘテロジニアス統合や先端パッケージング向けの主要技術を発表しました。また、ラピダスは AI、HPC 向け次世代プロセッサのために大型ガラスパネルを用いた PLP を検討しており、カムテックも先端パッケージング市場向けの検査、計測ソリューションでぶどまりと効率を向上させています。
それから、米国での半導体サプライチェーン強化や大手ファウンドリの生産能力拡張、日本のラピダスによる革新的な取り組みなど話題が豊富だったようですね。これらのニュースからどのような業界の動向が読み取れますか？
AI と高性能コンピューティングの需要が爆発的に高まる中で、いかに効率的かつ高品質にチップをパッケージングしテストするかが業界全体の主要因となっています。特に新しい材料や光技術の導入が注目されていますね。
なるほど。では、早速詳しく見ていきましょう。まずは、アムコーテクノロジーに関するニュースからお願いします。米国アリゾナ州での先端パッケージング生産能力を拡張し、チップス方資金を獲得したとのことですが、これはどのような背景があるのでしょうか？
はい、アムコーテクノロジーは、アリゾナ州ピオリアの既存キャンパスに隣接する67エーカーの追加用地を確保し、米国の先端半導体パッケージング及びテスト能力の大幅な拡張を加速しています。これは AI、HPC、車載、通信市場における将来の需要を支えるもので、チップス法に基づく最大4億700万ドルの直接資金も獲得しました。
チップス法からの資金獲得は、米国政府が半導体サプライチェーンの国内レジリエンス強化に力を入れている証拠ですね。具体的にどのような技術が強化されるのでしょうか？
この施設は、米国初の高生産量先端パッケージングOSAT施設となることを目指しており、特に 2.5D パッケージング技術における重要なボトルネックを解消することを目標としています。月間約1万4500枚のウェイハと、370万個のユニットを処理する能力を持つとされます。
2.5D パッケージングは AI アクセラレータや HPC チップに不可欠な技術だと聞きます。国内での生産能力確立は戦略的にも重要ですね。
その通りです。アムコーテクノロジーのこの動きは米国内の半導体エコシステム全体の強化に貢献し、サプライチェーンの効率性と安全性を向上させることが期待されています。
続いてはTSMC に関するニュースですね。 AI 需要の急増に対応するためコアスト SOIC の生産能力を大幅に拡張するとのことですが、どれくらいの規模になるのでしょうか？
TSMC は AI チップの爆発的な需要に対応するためコアスおよび SOIC といった先端パッケージングの生産能力を大幅に拡張しています。2024年後半の月算約3万5000枚から2026年末までに月産13万枚へと、生産能力を4倍近くに引き上げる計画です。
4倍近くですか？それはすごい増強ですね。 NVIDIA や Google などの主要顧客からの緊急注文に対応するためだと記事にありますね。
はい、生成 AI の急速な発展によりデータセンターや HPC 市場での AI チップ需要が前例のないレベルに押し上げられ、コアスや SOIC の供給が深刻なボトルネックとなっていました。 TSMC は新ファブ建設や8インチウェイハファブの転用などで対応しています。
この拡張は半導体サプライチェーン全体の AI チップ供給不足解消に大きく貢献しそうですね。
まさにその通りです。 NVIDIA は2025年から2026年にかけて TSMC のコアス容量の 60% 以上をすでに確保していると報じられており、AI チップ市場における NVIDIA の優位性をさらに強固にするでしょう。
次の話題に行きましょう。 ASE と WUS が台湾高雄に最先端 AI パッケージングハブを共同建設するとのことですが、どのような施設になるのでしょうか？
ASE テクノロジーホールディングと WUS プリンテッドサーキットは、 台湾高雄の南紫花義産業園区に最先端の製造施設を建設するため、約350億台湾ドルの戦略的提携を発表しました。この新施設は、AI、クラウドコンピューティング、自動運転といった成長市場向けの先端パッケージングプロセスに特化します。
350億台湾ドルとは、かなりの投資ですね。具体的にどんな先端パッケージング技術が導入されるんですか？
はい。主要な技術として、FOCOS や FCB ボール GA などが挙げられます。FOCOS は高密度な配線と優れた熱特性を提供するファンアウトパッケージング技術の一種で、チップレット統合や HBM との連携に重要な役割を果たします。
そうすると、AI チップの性能を最大限に引き出すための重要なインフラになるわけですね。
その通りです。2029年9月までの完成を目指し、2000以上の新規雇用を創出する計画で、自動化とスマート製造プロセスを統合して生産性と効率を最大化します。
続いては、ガラス基板に関するニュースです。AI チップパッケージングのボトルネックを解消する次世代ソリューションとして注目されているそうですが、従来の基板とどう違うのでしょうか？
ガラス基板は、従来の有機基板が抱える反りや信号伝送の限界、熱管理の難しさといった課題を克服する次世代の有力材料です。優れた熱的、機械的特性を提供し、大型チップ統合時の反りを最小限に抑えることが可能です。
反りが抑えられるというのは、どのようなメリットがあるのですか？
大型台の統合時に発生する反りを大幅に抑制できるため、より複雑なヘテロジニアス統合や 3D 積層において、歩止まり向上と信頼性確保に貢献します。また、シリコンと熱膨張係数が比較的近いため、熱応力による問題が最小限に抑えられます。
なるほど。安定性が高いということですね。主要な半導体企業もこの技術に注目しているようですね。
はい。インテル、TSMC、サムスン、そして日本のラピダスといった主要企業がガラスインターポーザーやガラスコア基板の開発を推進しており、SK アブソリックスは2026年の量産開始を目指すなど、実用化が加速しています。
次のニュースも ASE 関連ですね。AI チップ需要に対応するため、先端パッケージング投資を記録的な85億ドルに増強したとのことですが、具体的な内容はどのようなものでしょうか？
世界最大の半導体パッケージングテスト企業である ASE テクノロジーホールディングは、AI チップ需要の急増に応えるため、2026年の設備投資計画を過去最高の85億ドルに引き上げました。同社は、先端パッケージング売上高が同年に35億ドル以上に達すると予測しています。
85億ドルとは、途方もない金額ですね。これは AI ワークロードの複雑なパッケージングニーズに対応するためなのでしょうか？
まさにその通りです。AI チップは従来の半導体と比較にならないデータ処理能力と熱管理性能を要求するため、高性能な先端パッケージングとテスト技術が不可欠となっています。この巨額投資は、そのボトルネックを解消するための戦略的な動きです。
台湾だけでなく、グローバルに拠点を拡張する計画もあるようですね。
はい。台湾高雄での34億ドル規模の新規 IC テスト施設建設に加え、マレーシア、韓国、フィリピンにおける既存拠点の拡張も進めており、世界の先端パッケージング市場におけるリーダーシップをさらに強固にするでしょう。
続いては、日本のラピダスに関する興味深いニュースです。北海道で光電集積先端パッケージングプロジェクトを始動し、AI チップの消費電力削減を目指すとのことですが、これはどのような技術なのでしょうか？
ラピダスは、最先端のプロセス技術とパッケージング技術を密接に連携させることで、次世代 AI チップの設計と製造におけるブレイクスルーを目指しています。特に、チップレット間のデータ接続に光技術を導入することで、AI チップの消費電力を大幅に削減することを目指しています。
チップレット間の接続に光を使うというのは画期的ですね。消費電力がどれくらい削減されるものなんでしょうか？
光信号は電気信号に比べて高速で、長距離伝送における電力損失がはるかに少ないという大きな利点があります。これにより、AI システム全体の効率性を著しく向上させ、データセンターの運用コスト削減や環境負荷低減につながります。
日本が主導して、 AI チップの消費電力という大きな課題に挑むのは素晴らしいですね。
はい、開発は2026年4月から本格的に始動しており、ラピダスの2ナノメートルプロセス開発と連携し、日本の半導体産業にとってグローバル競争力を強化する上で極めて重要な意味を持ちます。
ラピダスからはもう一つニュースがありますね。北海道で先端パッケージング試験生産ラインを2026年春までに稼働開始するとのことですが、これは日本の半導体復権に向けてどんな意味を持ちますか？
はい、ラピダスは AI チップ向けの先端パッケージングソリューション開発を加速しており、2026年4月までに北海道で先端パッケージングラインの試験生産を開始する計画です。これは同社の2ナノメートルプロセス技術の進展と密接に連携しています。
2ナノメートルのロジックチップと先端パッケージングが同時に進むのはすごいですね。どんな技術が導入される予定ですか？
高帯域幅メモリーなどの 3D 積層技術や、将来的に大型ガラス基板を用いた PLP 技術も視野に入れています。これにより高性能 AI チップの需要に対応し、グローバル競争力を確保するための量産技術確立を目指します。
フロントエンドだけでなく、付加価値の高い後工程でも日本の技術力が結集されるというのは、日本の半導体産業にとって本当に大きな一歩ですね。
その通りです。これは日本がハイエンド半導体のバリューチェーン全体において、設計から製造、そしてパッケージングに至るまで、その存在感を再確立するための重要な基盤となります。
最後に KLA に関するニュースです。先端パッケージング向けウェイハ検査計測ソリューションで AI チップ生産を強化するとのことですが、検査計測技術の重要性について教えてください。
はい、 AI チップは非常に複雑で集積度が高く、微細な欠陥やアライメントのズレが最終製品の性能や不止まりに大きく影響します。 KLA は 2.5D3D 統合や WLCSP、 FOWLP など複雑化する先端ウェイハレベルパッケージングプロセス向けの包括的な検査計測ソリューションを提供しています。
その検査計測ソリューションによって具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか？
KLA の AI 搭載システムは、不止まり向上、欠陥検出、およびプロセス制御を改善し、ヘテロジニアス統合におけるチップ性能の最適化に不可欠な役割を果たします。これによりサブミクロンレベルの微細な欠陥も高精度で検出分析することが可能です。
品質と信頼性を確保する上で、検査計測技術は半導体製造の縁の下の力持ちのような存在なのですね。
まさにその通りです。これらの技術により、半導体メーカーはより複雑で革新的なパッケージング設計を自信を持って導入し、市場投入までの時間を短縮することが可能になります。今週のニュース全体を通して、 AI チップの進化が半導体後工程に大きな変革をもたらしていることがわかりますね。特に生産能力の拡張、新しい材料としてのガラス基板の採用、光電集積のような革新的な技術導入が注目されます。
そうですね。米国や台湾、そして日本のラピダスがそれぞれ独自の戦略で競争力を高めようとしているのが印象的でした。次世代の半導体開発に向けて、後工程がますます重要な役割を担っていくことが理解できました。
はい、来週も半導体後工程テクノロジー最前線の最新動向をお伝えしていきますので、どうぞお楽しみに。
トロイさん、今週も貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
半導体後工程テクノロジー最前線の時間でした。